熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、いや暑いですね皆さんね。大丈夫ですか体調の方は。なんかやっぱり教室にいるんでね、私も普段なんかあのクーラーは効いてるんですけど、なかなかちょっとあの1日いると、あのなんて言うんですかね、暑いんだろうな外っていう感じでね、やっぱりなかなかあのまあ出ると暑いしね、中でも暑さ感じますし、ちょっと気をつけながら、本当ね熱中症とかも本当皆さん気をつけていただきながら、私もね気をつけたいなと思いながらね、やっぱり朝も暑い、昼も暑い、夜も暑いですからね。でなんかねちょうどそうですね、この暑さのせいでやっぱり荷物が増えちゃってね、逆に着替えを持ってたりとか、なんかやっぱり結局涼しくなるっていうか、寒ければねそんなにいらないじゃないですか。でも暑いからやっぱりあのいろんなもの持って歩かなきゃいけないからね、やっぱりその分大変ですよね、はい。まあ、だから出張とか出かけてる、まあ、仕事もなるべくねちょっとね、まあ、オンラインにしたりとか、あんまりこう動けないよ、動かない方がいいかなみたいなところなんですけど、なんだかやんでてやっぱりこう会って話す機会も多くてね、うん、だからまあね、ここはちょっとでもまだやっと7月ですからね、はい。まあね、夏休みっていうビッグイベントもありますから、だからまあここでね、まだまだ先ですから、これから昼間ね、あの子供さんたちも、まあアニグローバルエデュケーションもあの朝から来ることが多くなるんでね、結局あの朝9時ぐらいかな、まあもともとね私たちって、まあでもインターナショナルスクールの子たちはやっぱり2時半とか3時ぐらいから来るんで早いんですけど、まあ他のね学校さんとか幼稚園さんとか朝から行ってたりしますけど、でもまあ普通の教室はね空いてるのが大体まあ4時とか、まあ今塾ステイって言って学童をやってるので、早ければ2時3時に来るんですけど、そうするとやっぱりなんていうのかな、そのぐらいの時間、朝早くってな、まあ夏休みだけなんですけども、そうすると夏休み入ったなっていう感じがね、まあしますんで、まあね元気いっぱいですからね、なんだかんだ言っても子供たちもね。なんかねちょっとね、7月入るとね子供たちのテンションが高い感じするんですよ。なんていうんですかね、夏休み、まあ、テストも終わったりとか、まあ、あるいはちょうどやっぱ7月っていうとお休み前みたいな、なんかわからなくはないですよね、ちょっと浮かれ気分なね。だからなんか外で見てても、あの来るの見ててもなんとなく、なんていうのかな、まあ悪い僕らで浮ついてる感じというかまあまあでも楽しそうな感じというかですね、まあ、あの分かりますよね、あのどうしてもやっぱり楽しいことが多そうな雰囲気になりますからね、うん、まあそんな中で勉強しろとかね、学びようとかやらなきゃいけないんで、まあ、あの毎年のことであるんですけどね、私たちは気を引き締めながら行っていくわけなんで、まあそんな夏休みも間近に迎えながらですね、控えながらですね、今日も7月一発目の放送ですから、まあ暑いですが、さらに熱い放送をお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに、メッセージは募集もしています。メッセージは熱アット 843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、夏休みの予定なんかも結構です、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。 はい、まあね、これで7月入りましたんで、もう早いもんでね、1,2,3,4,5,6 半年過ぎて後半戦ですかね。ねえ、なんかねえねえじゃないしね。はい、本当にまあこうね、分かってはいるんで、日本は四季があって、でも梅雨もね、なんか梅雨だったかなぐらいだしね、えなんか季節感がだいぶちょっとなくなってる感じも否めないんですけどね。まあなんか、そうですね、私が好きな季節がやっぱり春ちょっと前ぐらいのね、3月ぐらいとか10月後半から11月ぐらいかな、その頃が結構好きな季節なんですよね。一番分かりにくいところ好きですよね、なんかね。だからなんか私的にはちょっとね、その頃が暑くなったりするとね、ちょっとだからまあどうしても私たちスクールイヤーだから、4月スタートの3月終わりっていうイヤーで動いてるんですけど、まあ毎回ね結構言いますけど、やっぱスクールイヤーだから体にもね、そのリズムが定着しちゃってるんですよね。だからどうしてもやっぱりまあ学校さんとちょっと違うのは、4月入学式があったりとか始業式があってってことではないので、皆さんのスタート時が年間バラバラではあるんですけど、ただ一応スケジュールとしては4月からスタートして、まあ3月みたいな。まあこれもいつまでっていうのもあるんですけどね。まあ海外なんかね、9月入学なんかあって合わせようなんて動きもあったりとか、やっぱりまあ日本としてどうだってところもあるんですけど、この国際基準とのバランスっていうのはね、いろいろ留学したりとか編入したりとかするのになかなか大変っていうところもあって、まあ大変っていうか、やっぱり違いますからね、国によって考え方作りが当然。やっぱりまあそれは全部合うっていうのは違う国だったりしますから、難しいところも当然ありますよね。じゃあ今からこれ全部9月スタートなんでね。まあ通信制やなんかは半期ずれたりしてるんですよ。結構ね、入学っていうところもあるんですけど、半期ずれて9月スタートみたいなことも結構できるんですけど、なかなかね、まあその辺ね、年によってもうどんどんやっぱり歴史が減っていくことはないじゃないですか。もう長い間続くんで、どっちしても私たちがそのね、存在してる期間っていうのはまあ100年から長くてですよ、まあそれぐらいなんですけどね、人間生まれてから今までとか、こう日本ができてからとか、令和になってからって積み重ねが多いから、まあどんどん変化はしていくんでしょうけどもね、いろいろね、はい、まあ、四季だけはやっぱり変わらないでほしいなと思うんですけどね、やっぱりでもなかなかそうもいかないですよね、世の中の流れ上ね、まあ暑いしね、当たり前のように暑いけどびっくりしますよね。だからまあやっぱり僕らもちょっとその時代とともにいろいろね、考えていかなきゃいけないななんてちょっと思ったりもしますけど、まあでもね、夏休みに子供たちが来て勉強に勉強して、まあね、3年生頑張れよって言ってっていうところに関しては、まあ全然変わってないということはないですけど、徐々にやっぱりなんとなくまたこの季節感も変わってくのかなっては思うんですけどね、なんとなく。なんかやっぱりいろいろ変化はあるでしょうね。私もね、だからそうですよね。なんか夏、そう、土日がそもそも休みじゃない頃なんで、土日は休みですけどね。土曜日が半日が当たり前の頃が、まあ小中そうだよな。間違いなく。だからずっとそうなんで、まあ大学も多少あったのかな。だけどまあだからね、なかなか半日を行ってた、祝日も連休じゃなかったからね。なかなかそういう感覚で動いてませんので。まあ今は、もう曜日あんま関係なくなっちゃったんですよね、中澤先生自体は。まあ基本的に子供さん来るとき授業してるっていうのもあるし、教室も開いてる。まあ日曜日休んで先生は比較的いるんですけれども、時代なんでね。ですけどまあテストがあったりとかいろいろするから、あんまり自分の中で曜日っていう概念があんまりないんで、まあ目安としてはありますよ、金曜日の夕方にうちは に土曜日の夕方、あ、金曜日の夕方にこうやって放送ありますから、まあ、まさかね月曜日とか火曜日とかに来ちゃうと皆さんとバッティングするからそういうわけにもいかないんで、そういうとこで間違えたりしないですけど、なんかちょうどねこれが1週間の終わりみたいな空気感でね、あのちょうどいいタイミングで一度喋らせてもらうんで嬉しいですけどね。だからこそ大丈夫なのかもしれないですけど、これがまあなかったら、熱血なかったらなんか予備感覚もっとなくなってるかもしれないですね、下手すると、うん、ねえ。ちょうど明日はね、長年勤めてくれてるうちの先生が結婚式をあげるんで、はい、ちょっと名古屋にであげるんでね、昼からかな。昔から昔うちにいた先生たちも今日来日したりして、で教室に来てくれたりしてるみたいなんで、結構同窓会みたいな感じで、まあ当然海外の先生多いからね、帰国するからこっち来て、でもうその先生はずっと、もう何年なのかな、8年とか 10年近いのかな、もうね。だから その間に何人も先生いますからね。でまあ中には日本で結婚される方もいますけど、まあ大概ねやっぱ母国に帰りますからね、当然やっぱり。だからまあ帰って別の仕事してたりとか、まあ延べ人数でも何千人になってると思うんで、うん、先生たちも相当変わってるというか、やっぱり入れ替えしますんでね、常時何十人かいますからね、1年で全員変わったとしても年間30人40人変わるわけですよね。だからそしたら10年で300人とかだから、当然1000人ぐらいは行っちゃってると思うんですけど、はい。だからもうそれぐらい先生たちが世界中にいるわけなんで、まあどこに国にいるかっていうのはもうわからないですね、正直ね。うん、もともと海外で教えるのする先生っていうことで言うと、まあ比較的アメリカで定住してるとかっていうのはあんまりないかもしれない。まあ書いてね、あるけど動いてる先生もまあまあいるでしょうからね。え、まあ日本にいる先生もいるかもしれませんけどね、当然。なので、そうそう、ちょうど明日そんなのがありますよ。はい、なので、ちょっと懐かしんで、来たいと。まあね、10年前だと私もさすがに、ねえってとこもありますから、まあそんなこんなでそんな話をしながらコーナー締めてコーナー行きたいと思いますが、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズ、希望の轍。
希走る
ールスターズで希望の輪立ちお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間はシュガーレコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字一字をもとに、その漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。今週の漢字ブーブーブーじゃないブーってなんだろう、すいません失礼しました。読んでしまったってやつですね。漢字はだらだらだらだら、文踏み、はい、7月は踏み月ですね。ふずきとも言われますが、文章を読むの文ですね。書く大切さがありますよねと、文武両道というのもあります。まあ文、漢字文ですね。文か、まあそうですね。文章書くの私ね、文章書くのとか文章結構得意って言うとちょっと言い方あれですけど、好きですね。はい、結構文章書くの苦手って方ね、いると思うんですけど、まあ、でもね、私思うんですけど、圧倒的に、この文とかっていうのって、読んでる量に比例しますね。私は思います。読んでる量、触れてる量、あと書いてる量にも比例する。あとね、まあ、直されるって伝えなきゃ、添削受けたりとか、やっぱり漢字もそうなんですけど、直されたり。漢字の練習帳でもですね、やっぱり一個一個見てくれて、私もちょっと本当に先生に感謝してますけど、一個一個見てくれて、この羽がとか止めがとかいうの昔よくありましたよね。その辺を本当見てもらって、あの時はめんどくせえなーみたいな、本当子供が思ったかな、ちょっと思った時もあったかもしれないけど、めんどくさいなとは思ってないけど、また直されたみたいなのはあったかもしれないけど、ちくしゅう、ちょっと私負けず嫌いなとこもありまして、だから負けたくないんですよね。だから、綺麗に書けてて、綺麗に書いて、やりたいみたいなのがあって。だから結構、ああいう時でも、量に比例するかなと思ってましたね。よくね、手のこう、ところが真っ黒で鉛筆でね、綺麗に書いて、濃い鉛筆で書いたりしてね、いつもピンピンにしてやるから、なんか真っ黒になっちゃってね、鉛筆の芯のところでね。うん。で、結構自分、全然関係ない話ですけど、鉛筆自分で削ってた時期がありまして、鉛筆削り使ってない時あったんですよね。これがまた。はい。削れますか皆さん、鉛筆。削れますか？おー、スタジオは削れる人が 100% でしたが。私も結構削るの大好きで、ちっちゃくなって鉛筆をちっちゃくするの何の話やねんって話ですけど、でもすごいちっちゃくするのが好きで、それにキャップはめて、書いたりして、もう無駄遣いしたくなくて、もうちっちゃい鉛筆ね、いっぱい削ってたんですけど、まあまあそんなのもあって結構直されてたんですよ。だから文章はね、結構やっぱ読む量と読んでないから苦手って多いんですよね。まあちょうどなんか塾っぽく喋ると、結構どんな本でもいいから本屋さん行ってね、好きな本買ってもらいなさい、もしくは図書館でいいから、どんな本でもいい、一番自分が読みたそうな本買っといてと。で、何があっても読むのをやめるなと。もう何があっても最後まで読めと。うん、国語得意にしたいなら、よくそういう指導をすることあるんですよ。何があっても途中で読むのをやめるなと。最後まで絶対読めと。それだけ守ってくれと。それ以外は先生は要望しないと。その代わり、読めそうな、好きそうな本を選びなさいと言うんです。で、そうするとね、言うこと結構やるんですよ。これまたね、読むとね、やっぱ面白さがわかるみたいで、やっぱ気に入ってる本買ってるじゃないですか。だから、最後まで読むんですよ、やっぱり。うん。だって、もともと読みたくない本読めっつってもさ、難しくないですか？ねえ、だからまあそういう風にやって読ましちゃうことあります。そうするとね、結構次また借りてきたとか、そういう子増えるんですよ。だから、中学生ぐらいだと結構そういうの自己判断できたりするからね。小学生はちょっと目的意識が弱いところもあるので、親御さんと一緒にとかなっちゃうかもしれないんですけど、まあ昔言ったことありますけど、私も1日200ページとかね、読んでましたんで、やることないんかって話ですよね。なかったんですよ。もうほんと、図書館の本全部読んだんじゃないかな、あれ。図鑑とか以外は。うん、図鑑ってちょっと読みにくいじゃないですか。で、持ち出し禁止が多いですよね、ああいうのってね。 確かね。だけどあの普通の小説とか電気とかね、電気を見ましたね本当に。電気は読んだ、なんであんな読んだんだろう。電気すごい読みました本当に。エジソンからキュリー夫人とかね、野口英世とかありましたよね。散々読みました。もう2、3回どれぐらいで読んだんじゃないかな、全部図書館にある小学校の時だ。それぐらい読んでましたね。だからやっぱりこれね、読むのって比例すると思いますよ。だからまあ自分は特別その指導をすごい受けたわけじゃないんですけど、やっぱりなんか読書感想文だったら自分もそうですね、入賞したりとか、あるいは指導した子たちが、まあ私が書いたっていうわけじゃなくて、こう書きなって言ったりちょっとねアドバイスした子たちが入賞したりとかって結構あるんですけど、まあ、そういうの結構ありましたね。はい。まあでもやっぱりその比例するっていうのは、やっぱこの文大切っていうのはやっぱあります。あとね、まあこれは僕の考えですけど、文字からやっぱり昔の象形文字みたいなと思うんですけど、やっぱりイメージ湧いてそれを文字にしてるから、まあ、文字からやっぱりいろんなことを思い馳せたりとかですね、文字から連想したりっていうのはすごく大事なんで、確かにその読むっていう観点ではあるんですけど、やっぱり想像、イメージするとかね、想像するってすごく大事で、うん、だからまあ今みたいに調べようと思ったら携帯で調べるっていうのも確かに便利ではあるんですけれども、思いを馳せるとかですね、想像するとかで、想像して行ってみたいと思うとか、想像して、その世界観をイメージするとかっていうのは僕は結構大切なことだと思うので、まあそのためには見えない世界を見える、だから要はリアリティがあれば目で見て判断するだけなんで、その裏側は想像しないですよね。だからなんか写真とか見て動画見て、まあそういうもんだって言って表向きはそれで満足だけど、文章とか文字っていうのはその奥の何かしら連想するんで、だからまあSNS なんかでよく文字で誤解されたりとか、文字いろいろな、ね、想像が出されちゃうのはやっぱり逆に文字だからであって、うん、だからまあそのいいところもあると思いますよね。そのすごくイメージつける、だからこそ勉強しなきゃいけない、だからこそ行きたくなってみる、だからこそまだ夢見るところもあるかもしれないですね。まあ宇宙なんかもそうかもしれませんよね。簡単に行けないから夢見るじゃないですか、うん、宇宙旅行とかね、まあそういうのもあるかもしれません。だからまあ書いたりとか文字っていうのはすごく僕は奥深いの、この文っていうね、文っていう字はそういう意味ではすごく自分的には思い入れがある字ですありますね。まあでもね、数読めって言ってもなかなか今読めるのかな、なかなか読む時間がってけどね、時間は作れると思います。僕は読む気持ちがあるかどうかね、やっぱり全ての時間をなんていうのかな、例えば本読むとか使ってて使えってわけじゃないからね、10分15分5分でもそうだけど、やっぱり大概まあテストでもそう点取れないから大体そういうことになってるんで、5分が取れない、10分が取れない、15分が作れないんですね。でも15分作れれば、その15分ってどっかにあった、絶対にどっかにその15分の余裕はあったわけだから、うん、思い返してみれば何の時間って、携帯見てたのか、トイレ行ってたのか、顔洗ってたのか分かりませんけど、まあ24時間も何の隙もなく予定が入ってる人ってのはそんなにいないんじゃないかなと思うんでね。はい、まあいろいろ動いてみるのもいいんじゃないですかね、こういう7月だから、まあ、ちょうど夏もそうですけど、やっぱりなんだかんだ言っても7月だから勉強っていうこの風月に合わせるとですね確かに勉強の季節かもしれませんので、そういう意味では、まあ、ちょっとで季節は昔だからちょっとずれてるとは思うんですけれども、はい、まあ、ちょうどいいタイミングですから。最近もね、なんか別に熟成とはゆえですね、なんていうのかな、どんな習い事もそうなんですけど、僕らはもうずっと提供してるじゃないですか。例えば速読でも何十年ぐらい前から提供してますけど、今になって速読やっぱいいなって言って習い来る方とかね、やっぱり学びってやっぱその瞬間、触れた瞬間がやっぱり、スタートだし、やるタイミングだと思うんで、それが社会人だったり学生だったりっていうのはね、いろいろだと思うんですけどね。だからそう、こちらは同じもの提供してるんだけど、やっぱりそのタイミングってすごく大事なんで、 まあ文月にあやかってですね、皆さん文字に触れるのもいいんじゃないでしょうか。7月、はい、ということで今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりましたということで、はい、どうしてもアニグローバルエデュケーション提供ですのでちょっと宣伝したいと思います。夏休みですね、はい、ちょうどね、先週ぐらいから、まあホームページも載ってますけどね、小学生でもね、うちサマースクールってインターナショナルスクールのコースはですね、3歳さんからですし、まあ講習会は高校生までありますからね、で社会人の学習もできるということで結構幅広いんですよ。で内容が本当にバラバラで、バラバラっていうのは学年に合わせてるんで、当然受験生は受験の勉強しますよ。で例えば中高一貫の子は中高一貫の勉強しますよ。だからまあ当然その時々によって目的とか行動に合わせてやるんで、まあそういう意味で言うとすごく幅があると思います。例えばでもね、もう小学生なんて文章を読むのが苦手ならワクワク国語コースとかね、よくないですか。算数の文章問題いつでもつまずいて、いつもつまずくならのびのび算数コース、名前だけでも伸びそうだよね。もう一個言っとくと、立体を頭の中で考えられないならウキウキ図形コース、よくないですか。いいですねっていうような名前の講座だったりとかね。 あと講習会は当然受験生万端にやりますしね。まあ、塾ステイって言って朝からもう扱ってます。これね、今回はクイズ大会もあるんですよ。ピンポーンって立つやつあるじゃないですか。あれ用意してくれるんで。はい、クイズ王が来ますよ。はい、クイズ王主催なんで、ぜひ、それが塾ステイの中で行われるっていうね。うん。優勝者にはいいことあるかもしれません。だからサイエンスやったり、イングリッシュやったり、プログラムやったり、そういうクイズの大会やったり、まあ先生、ネイティブの先生もいる英語環境の中で、ネイティブもいて、さらに学校の宿題もできて、クイズもできる。クイズ大会もできて、すごいでしょ。もう、なかなかこれはうちでしかできないから。だから、ぜひ塾して。朝からやってますのでね。でも来週末くらいからマラソン講習会で、どなたでも参加できるんで、塾生以外もってやつで、も朝からずっと勉強するみたいな大会もやってますよ。はい。燃え尽きも熱く走れっていう感じですね。はい。燃え尽きちゃいけないですよ。だって初めだから。いきなり熱い入って燃え尽きちゃったら困るんですけど、そういうのもやってたりとか、もう盛りだくさんです。これ盛りだくさんにしてるのは、やっぱりこう、人にね、やっぱり今、それぞれの、ペースだったり、それぞれの目的があっていうのはすごく明確な時代なので、なのでまあそれに合わせてやっていくっていうところもあるんですけど、まあさらにやっぱりその、せっかく来ていただくならいいきっかけにしたいし、伸びてもらいたいし、あとうちのコンテンツがやっぱ幅広で、多くが深くやらせてもらってるので、その中でいろんなコンテンツがあって、皆さんのまあご要望にまあ答えれたりとか、私たちがこれやった方がいいみたいなところも、やっぱり幅広く要望させていただいているので、できてると。しかもですね、この夏は社会経済検定も10級からスタート、10級、7級、4級と開放されるんですけど、まあ小学生から大学生まで大人までと受験できる検定ですよ。これ全国で初めてスタートしますので、社会経済検定受けたいよって、実は10月無料なので、受けたいということもしラジオ聞いて受けたいと思ったらホームページから来ていただいても結構ですし、申し込みできますので、ぜひお声掛けいただければなと思います。検索いただいてホームページから行くこともできますので、ぜひ皆さんね、これは受けてもらった方がいいな、社会経済検定。これ先生たちも全員受けますし、子どもたちもね、まあまあ受けますので、全国で始まるんでね、ぜひ詳しい、一番の受験者にしたいなと思っているので、ちょっとこれもね、また調べてみて社会経済検定です。 ということで、もりもりですよね。今年は結構ね、塾と英語スクール兄の戦いじゃないけど、結構気合い入れてね、連携して講習会やったりとかですね、検定もやったりとか、まあそういう本当に塾ステイも本当に一緒にやってたりとかね、まあ本当にこう広い幅で、深く皆さんとお付き合いしたいと思ってやるので、間違いなく力つきますんで、はい、ぜひ、ホームページをチェックいただけると、兄グローバルエデュケーションとか中澤塾で引くと、大体ね、検索していただくと1ページ目に出てきます。はい、そこから入っていただいてクリックいただくか、お問い合わせいただければ、担当の先生がお伺いしますので、お近くの校舎ぜひね、参加していただいたりすると嬉しいなと思います。ぜひ内容もチェックしてみてください。お待ちしています。暑い夏をより暑く。そして、暑すぎる夏をより暑くね、過ごせるように頑張ります。よろしくお願いします。ということで、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむおさむさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.